SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
さて、歯のお手入れや治療を皆さんどうしてらっしゃるでしょうか。ね、にっこり笑った笑顔が綺麗だとか歯の白さがどうだとかそういうことだけではなくて、もう物をよく噛むことで脳の働きが活発になったり胃腸の働きが良くなったり、まあ、口中の健康はまさに全身の健康につながっていると言われています。しかしこの歯の治療やメンテナンス、こうオーストラリアでやるとなると本当に高いんですよね。もう何度も通わなきゃなんないのは、まあ、いずこも同じなんですけれども、一回の値段が高いのでもう度重なるとこれがきついんです。またね、歯の治療なんていうのはよっぽど気をつけてる人でない限りものすごく悪くなったり、なんか症状が出てからじゃないと歯医者に行こうって気にならない場合が多いんですよね。今日はオーストラリアでの歯の治療に関するお話です。ここオーストラリアではパブリックの公的な医療機関での治療が受けられる人もいるんですが、大多数の人はプライベートの歯医者さんに行かなきゃいけません。大抵は自分で支払うか、プライベートの保険に入っている人はそこから一部負担されます。いわゆるメディケアでは基本的な歯の掃除やチェックアップ、また詰め物などはカバーされません。歯の健康を取り扱う公的機関、デンタルヘルスサービスイズビクトリアという団体の CEO デボラ・コール博士のお話です。
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really, Medicare would cover things where you might be, actually.
とこうおっしゃってます。基本的にメディケアではごくわずかな例を除けばほとんどカバーされません。もし何かの病気で病院に担ぎ込まれた場合はメディケアでカバーされることもあるかもしれませんが、ほとんどの場合、基本的な歯の治療はメディケアでカバーされないんだそうです。つまりメディケアで歯の治療がカバーされるのは体全体の健康を守るのにどうしても必要な場合に限られるようです。で、治療費の方なんですが、これがまた歯医者さんによって、それから住んでいる場所によって料金に大きくばらつきが出てくるみたいです。オーストラリア歯科医師会によりますと、歯の状態のチェックアップが一番高いのは、値段が高いのはノーザンテリトリー、逆に一番料金が低いのはタスマニアなんだそうです。で、ごく標準的な歯石のチェックや除去、それから、フッ素を塗ったりするなんかするような治療は、大抵200ドルぐらいするようです。まあ、これを高いと見るか妥当だと見るか、人によって違ってはくるとは思うんですが、まあ安くはありませんよね。あなたにぴったりの歯医者さんを見つけるにはどうしたらいいのか。消費者運動団体チョイスの広報担当トム・ゴッドフリーさんは、いろいろな歯医者さんを回ってみて、予約のブッキングの前に値段を確かめることを勧めています。ゴトフリーさんは、もし保険に入っていない場合、コストは歯医者によってかなり違ってくるので、お金に余裕のない人はその治療にコミットする前にかかる治療費について歯医者さんにしっかり説明してもらいましょう。そうすることで費用の見積もりがしやすくなりますと話しています。とにかくなるべく安くあげたいという人は、歯科医を養成する学校に予約を入れてみるのも手かもしれないということです。まあね、受験代と言っちゃなんですけれども、一般の歯医者さんよりはもちろん費用は安く済むそうです。先ほどのゴッドフリーさんによりますと、いい健康保険に入っていれば、まあ、自己負担はかなり減りますが、それでも費用がすべてカバーされるってことはまずほとんどないそうです。
You need to remember that on average private health insurance customers claim back only around half of the dental fees. So even though you take out what we see as a form of budgeting.
はい、つまり平均的に見るとプライベートの保険を持っていてもクレームした歯の治療費が戻ってくるのはおよそ半分程度。予算をやりくりするために入った歯の治療のための追加ポリシーを使っても、それでもやっぱり自腹を切る羽目になるそうです。ゴッドフリーさんは、眼科やフィジオセラピー、それから、まあ、日本ではあまり馴染みのないポダイアトリー、即病学など、まあ、いろいろなことに使う予定がないんであれば、 プライベートの保険でエクストラカバーに入るのはあまり意味がないと力説しています。つまり、歯の治療費をカバーするためだけに余分の保険に入っている人は、歯の治療費だけ払ってる方が安く上がるんだとゴットフリーさんは話してるんですね。この歯の治療、大人にとっては高額になりますが、子供の場合はもっと安くなるそうです。メディケアでカバーされているほとんど全てのオーストラリアの子供たちは、チャイルドデンタルベネフィッツスケジュールというオーストラリア政府のプログラムの恩恵が受けられるそうです。再びデボラ・コール博士です。
All children until they're 17, so before they turn 18, are actually eligible for care.
17歳以下のすべての子どもは満18歳になるまで手当を受ける資格があります。これは一定の家族向け税制優遇措置に当てはまる場合ということですが、このプログラムを利用する人のほとんどはこのカテゴリーに当てはまります。この制度では親は子どもの歯の治療のために子ども1人当たり2年間に1000ドルの受給が受けられるそうです。コール博士によると、公的な歯科治療が受けられるのは人口のうちでもほんの一握りなんだということです。
Every state has slightly different eligibility criteria, but they are predominantly, if you've got a healthcare card or a pension card, you are eligible. In Victoria, they also go.
受給資格の条件は州によってそれぞれ少しずつ違ってきますが、ほとんどの場合、ヘルスケアカードか年金カードを持っていれば資格があります。ビクトリア州では難民や亡命希望者にもカードが支給されます。他の州では少し違いますが、ほとんどの場合で緊急治療が受けられます。ということです。コール博士の所属する団体、デンタルヘルスサービスビクトリアでは、コミュニティ団体と協力して、特に弱い立場にいる難民や亡命希望者に無料もしくは低料金での歯の治療を施しているということです。
It's very important because a lot of people that have been refugees or asylum seekers have often been dislocated from their original home for quite long periods of time.
難民だったり亡命希望者だったりという人の多くは母国からとても長い間離れている場合がよくありますから、これはとても大切ですね。彼らはとても栄養状態も悪く、健康や歯の治療を受ける手立てもなかった人たちです。それに手に入る食料が乏しいため、食事の内容も非常に貧しく、口中の健康がとても長い間ほったらかしになっているケースがよく見られるんです。ということだそうです。こうしたパブリックの歯科医治療の情報をご覧になりたい方、お住まいの州のヘルスデパートメント、保健省の、ウェブサイトをチェックしてみるといいそうです。さあ、歯の治療のお話いかがでしたでしょうか。まあね、本当に歯っていうのは一生ものですから、僕も武装しないでしっかり磨いて、嫌がらずに歯医者にもちゃんと足を運びたいと思います。歯のお話でした。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトやSBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。